こんばんは。ラジオ沼カエルさんです。ものすごく久しぶりですね。2月の9日、もうだいぶ前ですけども、横浜にマームとジプシーのアストレンジャーっていう公演を見てきました。で、これはもう素晴らしく良かったんだけど、文章でそのどう良かったのか書こうかなと思ったりもしたんだけど、まあ、言葉で言っとこうかなと思いましてね。どっちかはしとかなあかんですね。僕ね、前すごく失敗したなと思うのは、やはりマームとジプシーの私んち通過のちダイジェストだっけな、を見た時もすごいこうガーンときて、で、その見てね、3日か4日ぐらいすごい覚えてたんですよね。これは忘れるはずないと思ってたんだけど、忘れるんですよね。まあ最近どうもいかんな。本当に前だったら、これだけ衝撃を受けたことって多分克明にずっと覚えてるやろうなっていう自信があったんですけど、最近どうもね、それが怪しいんですよね。どんなに衝撃を受けたとしても忘れるんですよね。これはいかんと思って、で、そのつい4日前に見たね、アストレンジャーだって今はすごく覚えてるつもりになってるけど、後で忘れるかもしれないなと思って、今ペチャペチャ喋ってるところです。とは言っても1時間40分ある劇を、例えば今あらすじ喋ったら1時間40分になりますよね。で、そういうことを覚えていたいんじゃないんだよな。もう少し違うことを考えたい。これはラジオだから人にお聞かせする録音ではあるんですけども、お聞かせするっていうことはできるだけわかりやすく、アストレンジャーを見たことがない人にもそのあらすじが分かって、どんな劇があってどんな風に感動したかということを喋るというのが、まあ一つのやり方だと思うんですけど、まあ僕はそういうやり方ここでは取らずに、いきなり前後を省いてあるシーンだけの話をしようかなと思うんですね。そういうやり方もある。まあ一つはこれは僕自身のためのメモなので、僕が思い出せるような形で吹き込んでおくのがいいかなと思ってるんです。まあそれと、あと、これはまあ確証はないんですけど、そうやって僕が思い出しやすいように語ったことというのが結果的に、今お聞きの皆さんの頭の中に、その演劇とは別のね、そのアストレンジャーっていう作品とは別のなんかよくわかんないこうイメージを作り出して、それはそれで面白いんじゃないかなと思うんですよね。まあ、極端に言えば本当にアーストレンジャーを体験するにはそれそのものを見るしかないので、この語りがもたらしているのはそのアーストレンジャーと似て非なる、別の出来事、全然似てないと思うんだけど、アーストレンジャーについて語ってる、ある別の出来事ですね。そのアストレンジャーって、いろ舞台装置面白かったんですけど、その中でも僕がちょっとあれと思ったのは、舞台の下手って言ったらいいかな、左手に四角い赤い枠が置いてありましたね。赤い枠だっけ、黒だったかな、枠が置いてあったんですよね。で、その枠の中になんか鳥の羽だか昆虫でか、バカでかい昆虫だかがとにかくこう横たわってて、なんだろうなあれって思ったんです。開演前からそれそうだったんですね。開演前からその舞台に枠が置いてあって、その枠の中になんか思わせぶりにこう羽の生えた生き物の死体のようなものがバサッと置いてあったんですね。 で劇が始まって分かったんですけど、それ実は生き物じゃなくてラジコンのヘリコプターだったんですよ。それで僕ちょっとびっくりしましたね。男の人の役者が一人出てきて何にも言わずにですね、そのラジコンをね飛ばし始めるんですよ。なかなか操縦うまいんですね。ラジコンだから紐とかついてなくて、ヘリコプターが人間よりは少し高いところかな、人間の目線より少し高いところ、そして、操縦者より少し離れているところをこう緩やかに旋回してるんです。その前では青柳泉さんがちょっととんがったこう声でモノログを言っている。でその青柳さんが、前で喋ってる間、その男の人は黙ってラジコンのヘリコプターを飛ばしてるんですけど、僕はその場面を見てね、あれと、これはあれじゃないかなと思ったんですね。魔法少女マドカマギカってアニメがあるんですけど、それのソウルジェムだなと思ったんですね。ちょっと例え話がややこしい例え話をしてしまったので少しバックして話しますと、そのマドカマギカというアニメは、まあご存知の方はご存知だと思うんですけど、魔法少女がうっかり、魔法少女の契約を結ばされるお話なんですけど、そうすると魔女をバッタバッタなぎ倒す能力を身につけるんですね。で世界を救うことができるようになるわけですよ。ですが、その魔法少女は実は、ただ少女がパワーが上がるだけじゃなくて、実はある宝石のようなものを身につけるようになるわけです。でその宝石っていうのは実は、その魔法少女の魂を閉じ込めた、宝石、石ですね、なんです。で、魔法少女になるってことは、そのペンダントのように身につけている石をです。石に自分の魂を全部閉じ込めて、ほんで身体、肉体の方はムクロになるってことなんですね。そのソウルジェムって言われる、石、宝石だけがその人のこう考えたり感じたりすることのできる中心で、いわばその石が死体を動かしているような、そういう構造になってるんですね。それすごい衝撃的な構造だと僕思うんですけど、だからそのソウルジェムっていうのをね、例えば遠くに投げて100メートル以上離すと、その体はただの死体になっちゃうんですね。なんかそういうものを飛ばしてるやつだなと思ったんですが、その男の人のヘリコプターが、その男の人の魂で、その男の人はラジコンで自分の体が、ラジコンを持ってて、その魂をあちこちに飛ばしてる、そういう絵に見えたんですね。あれ怖かったな。なんかでその人が、まあ、ヘリコプターだから上空に魂を飛ばして自分の体を見る、その自分の体を見るために魂を飛ばしてるのかなって、そんな感じがしたんですよ。すごい変な感じだったな。その場面をまあいわば、自分の魂をラジコンでコントロールする男っていう あの構図で見てしまったがために、後のドラマが、まあ、ことごとくそういうふうに見えていったんですね。あのどの人も体が喋ってんだけど、どこかにこう自分の魂をあの飛ばしてる、そういう人の語りに見えたんですね。あの実際彼らはそのあるコミュニティ、例えばカラオケボックスの、あ、カラオケボックスね、カラオケ屋さんのバイトの人、その先輩の人、その店長の人っていうのが出てくるんだけど、みんなこうあのちょっとずつ魂がどっか行ってて、そのあるコミュニティの中で自分が実はよそ者だったり、表面的には仲良しなんだけど、全然実はそのコミュニティにこう油断してないっていうか、あの親密さを感じてない、どっかに魂を飛ばしてる、なんかそういう人たちのお話にまあ見えたんですね。もう一つ、まあ、印象的な場面があったんですけど、その赤い枠っていうのはちょうど人間がくぐること、かがんでくぐることができるぐらいの枠で、額縁で、で青柳泉さんがその赤い枠持って、その両手両足でその赤い枠を持って、あのくの字に座ってずっと喋るっていうシーンがあるね。なんかバルチュスの絵に出てくるみたいな、バルチュスの絵に出てくる女性、なんか足の長い生足出しちゃってる女性みたいな感じでしたね。すごいこうエロチックなあの感じのする姿勢で、あのエロチックなってことをもっと言うと不自然だ、そういうあの姿勢をこう普通取らないだろうっていう感じの、実にこうあの何かの用事があったり、何かの感情を表すためにそのポーズを取ってるんだろうけど、そのポーズがこうどう言ったんだろういいんだろうな、あの親密さを書いてるんですよね。あのちょうどヘンリー・ダーガーの書く女の子みたいに、ある情景に突然放り込まれたような、例えば誰もが親密に感じている日常の中に突然よその国から、あるいはよその星から放り込まれて、なんかあのどういう姿勢をとったらそこでナチュラルにやっていけるのかが全く分かんなくなっちゃった。でもその彼女や彼には彼らなりのナチュラルなポーズがあって、仕方がないからその彼らの知ってるナチュラルなポーズをなぞって、なんかそんな姿勢だったんですね、青柳さんの姿勢がね。でちょうどそのそれは赤い枠の中に手と足をくぐらせてくの字になって、今まさにその赤い枠をくぐろうとしてる、でもその赤い枠を区切りきってないので、逆に、あの、手と足でその赤い枠を内側から支えているような、そして、その、くの字のちょうど頂点である腰で、あの、地面に転がっているような、そういうとても奇妙なポーズをとったまま、あの、青柳さん話してましたね。それがかなりたまらん 変な、変なって言ったら、なんか、ちゃんと言えてないな。なんかこう、忘れられない感じの、シーンでした。そこでも僕は感じたのは、すみません、鼻噛みながら話してて申し訳ないんだけど、そこでも感じたのは、この体はっていう感じがしたんですね。この体喋ってんな。まあ、その、青柳さんが、というか、まあ、役の中の青柳さんが喋ってるっていう、この体喋ってんな、っていう感じ。そして、この体はなんか、今枠を抜けてる、あたかも、こう、脱皮をするために、殻から、体を這い出させるように、一つの枠の中から新しい手と足を、這い出させるために、この枠の中から手足が出てきている。なんかそんな体でですね、赤い四角い枠の中から手足を出して、くの字になってる。そのくの字が喋ってる。くの字が喋ってるって面白いな。くの一っていう言葉があるけど、くの一ってそういうことだったのかな。くの字になって喋る。くの字、くの一ならぬくの字になって喋ってる。それも、その喋ってる姿も、なんか魂がどこかよそにあって、その魂から送信された言葉なので、一つ一つの言葉が切れてるんですよね。ちょうどパケットで送信して、こう、一続きの言葉が送信し終わると、ちょっと途切れて、また次のパケットが来るみたいな感じで、こう、ちょっとずつパケットが来るような喋り方でしたね。あれもどうかしてたな。その赤い枠っていうのは劇の中で幾度も使われてて、そのカラオケ店の同僚やら店長たちがなんかその赤い枠を何度もくぐるっていうシーンがありましたね。だからなんかこうくぐるためのもの、それは僕割と分かりやすいと思ったんだな。枠をくぐるっていう行為は割とああそうかって思ったんだけど、その青柳さんがこうくの字になってる時だけがね、くぐるっていうよりなんか脱皮するみたいな、脱皮してるところのスキャナーみたいな感じだったかな。要するに今ここまで脱皮してますっていうのを示す、線みたいに見えたんですね、その赤い枠っていうのがね。世の中に脱皮という行為があるときに、その突然この世の外からその今ここまで脱皮してますよっていうのを示すマーカーが描かれて、そのマーカーを僕たちは見てる。なんかそんな感じがしたな。あれはこんな話で果たしてアストレンジャーのことがわかるんだろうか。ああ、そうだ。重要なことは、そうやってヘリコプターを飛ばしたり、脱皮したりしてる舞台から、電車で少し行くと、海があるんですよね。その、海があるんだっていうのも少しグッとくるところでしたね。多分江ノ電みたいな、すごく街をちょっと抜けたらすぐ海っ ていう、そういう感じだったです。だから舞台ですごい殺伐としたカラオケ店とかが出てくるんですけど、でもそのカラオケ店のすぐそばには、地理的には離れてるはずなんだけど、海の気配がしている。ちょうど横浜にぎわい座の上にあるにぎわい座というところが離れてるけど、でも横浜の海はあって、その気配がひたひたと来ているように、海の気配が近い劇でしたね。そういうのは重要なんだよな。まあ見ればなぜその海の気配っていうのがその劇には濃く漂ってるのかってのは分かるんだけど、もうどうやってそう濃くなったのかっていうのは今話はすっ飛ばして、とにかくその劇はムクロのような体が自分をラジコンで飛ばしている、そういう人たちが時々海に行って、多分そのムクロのような体を濡らすかなんかするんでしょうね。海に放り込むと少しリフレッシュするんでしょうね、ムクロがね。少し生き延びる、水分を得て、それでまた戻っていく。そういうとてもこう乾いてるのに乾いてる、そして乾いてるから湿ってる、乾いてるから湿らせる、湿らせるっていう名前優しいもんじゃない、乾いてるから海にどっぷり沈めるそういうそういう劇って言ったら身も蓋もない、そういう風に私はその海の存在というのを見ていました。途中で青柳さんがなんか突然ギューって泣くんですよね。泣くっていうか泣くというよりは涙を見せて語るんですね。それももうムクロが振り絞ったような、泣き方で、そこもすごかったな。とそうその劇は土曜日の2時っていうところから始まって、そこから時を巻き戻すように木曜の話、それから土曜の2時からどんどん進行していく話がこうバラバラのジグソーのように埋まっていくんですね。順番に埋まっていかないんですね。土曜の2時からいろんな時刻が埋まっていって、そのいろんな時刻のいろんな情景が繰り返され、でそれがあるところでヒューとつながっていくんですけど、それはまあ言ってみればそのムクロのような体に、バラバラのムクロみたいになった行為が当てられてて、でその行為に一つのこう筋というのかな、感情とか情動の筋を通すというふうに見えました。手法としてはだから時間軸をまずバラバラに提示してから、そこにこう一つらなりの物語を浮かび上がらせるというものなんですけど、ただそれが手法で あるだけでなくて、そのムクロのような体がバラバラな動きをしたその後にですね、そのバラバラな動きが実はただのムクロのやったデタラメな動きじゃなくて、ある魂のやった一つらなりの出来事なんだと、そういうことを発見する。だからムクロが離れた魂を発見するような、そういう劇にも見えましたね。全然ハッピーエンドじゃないんだけどね。そういう、そういう風に見たというか、そういう見え方もしましたね。他にもいろんな見え方があると思うんだけど。でも魂は遠く離れて、その劇を上空というか、すごく距離の離れたところから、もうそれ以上離れたらムクロがただの本当のムクロになってしまうっていう、それこそソウルジェムが働くギリギリの距離からその劇を魂が眺めている、そういう距離とか奥行きを感じる物語でしたね。それじゃまた。